日刊深夜快速木曜版、阿波浩子のヒージャーヒンギター。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。こんばんは、阿波浩子です。そしてお相手はこの方。
はい、キラウエイゴです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は7月22日です。
はい、夏真っ只中です。
はい、またちょっと全然違う話になるんですけど、
はい、
冷蔵庫に絶対入ってるものって何ですか？
冷蔵庫、
必ず常備してるもの、なんかよく、はい、溜まってるもの、なんか、何ですか、食べきれてないのにまた買っちゃって残ってるものとかないですか？
あー、結構なんだろう、なくさないように、切らさないように意識しているのは納豆とヨーグルト。
一緒です。ヨーグルトは違うんですけど、私、納豆がですね、めっちゃあるんですよ、冷蔵庫に。
へー、何個ぐらいありますか？
で、今家にあるのは3、4個あります。あ、3、4個って3つもパックがですよ。
なるほど。そしたら9個から10個、9個から12個くらいありますよって話ですね。あ、でも何人家族ですか？
あ、家には3人、もしくは4人。
うちは2人家族で、だからやっぱ賞味期限意外と短くないですか？
そうです、短いです、納豆短い
です。でも納豆、旦那曰く意外と賞味期限気にするくせに、納豆だけはもう元々腐ってるから大丈夫って言って結構賞味期限切れてても食べる人なんですけど、
それは私も食べます。
納豆の賞味期限はあまり気にしない派。
全然ただ、はい、やっぱり賞味期限切れる、あれ賞味年ですか、消費ですか？
賞味期限だと思ってる。
賞味期限ですよね。で、ただやっぱり賞味期限の後と前の、なんですかね、納豆の張り具合、
わかるですか？
なんかシワシワなんですよ。
はあ、なるほど。
なんかちょっと違うんですよね。
やっぱ時間経ってるのがシワってるって感じですか？
そうです。時間経ってるのがシワってて、
ほうほう。
なんか粘り気もあんまりないような気持ちですね。
ほうほう。
で、味的にもやっぱちょっとやっぱ落ちるかな、みたいな感じ。
やっぱなんか発酵が進んでる気がします。
そうですね。うん、で、ちゃんと日付見て食べればいいものの、なんかで奥の方に追いやられて、もうそれが見えてないんですよ。
なるほど。
だから買っちゃってまた。
あったんかいって。
そう。そういうのもあるんですね。
たまにそれはあるけど、
そういうの、ないですか？冷蔵庫に奥の方に。奥行きあるじゃないですか、冷蔵庫って結構、
何かはあるんですけど、納豆に関してはでも存在感意外とあるんで、
納豆だみたいな、
そうI'm here みたいな、分からんけどなんかちゃんと存在感を感じてはいるんで、納豆はあるけど、意外と逆にほら賞味期限短いからこれは早めに食べないといけないっていうのもあるんで、意外と余裕かましてたものが気がついたら賞味期限切れてるっていうことがいっぱいあります。
それちなみに何ですか？
チーズとか。チーズ大好きなんですよね。
チーズって賞、あるんですか？
あるある。
チーズでしょ？
賞、全然賞味期限ありますよ。
チーズ結構長いでしょ？
長い、だから長いから余裕かましてたら、あ、もう切れてたっていうのが結構あるんですよ。
でも食べますよね。食べないですか？
いや、やっぱ物とかによるとは思うんですけどね。はいはい、
そんなになんかダメな雰囲気を醸し出してるチーズですか、それって。
チーズ、あ、でも本当にもうもろかびてるものも分かる、あるから。そうそうそう。
ブルーチーズとかかびてますよね。
そうそうそうそう。で、なんかそうですね、私はその辺は結構大丈夫なんですけど、主人は納豆の賞味期限切れはいいんですけど、
それはダメな
の。乳製品系の賞味期限切れは構えるんですよ。
例えばチーズとか、その他には
牛乳とか。牛乳大好きだけど、賞味期限切れてなくても開封して何日間経ったらもう飲みたがらないんですよね。その辺ちょっとなんか乳製品当たると痛いってやばいみたいな、考えがあるみたいで。
私全然牛乳大丈夫です。
あ、賞味期限切れてますか？
ガタになって、ガタって言ったらいかんですね。ガタって分かんないでしょ。
それ熊本の方ですよね。言うの。私も知らないですよ。
だからヨーグルト系みたいな、なんか
ええー。
それにならない、あと味的にもう、うん、危ういなっていうのがない限りは大丈夫です、
牛乳大丈夫ですか、
はい、
当たらないですか。
私当たったことないんですよ。
そうなんですか。
今までいろんなもの食べてきて、よくほら牡蠣に当たったとか、
うんうん、当たったもの苦手。
他に何に当たるんですか、食べ物って。特に
やっぱり乳製品系が多いかなとは思うんですけど。
そうなんですね。
そうそうそう。
牛乳、
牛、私もそもそもが牛乳が合わないから、牛乳
を飲まないってことね。
元気な牛乳飲んでも当たる。ある意味わかる。
元気な牛乳飲んでも、新鮮な牛乳ってことね。
新鮮な牛乳飲んでももうお腹が、そうそう、反乱を起こし始める。
それは下すってことですか。
そうそうそう。うん。そうですね。
下してみたい、もう。
いや、結構だから、結構ほら、発酵食品は結構もうすぐ直通なんですよ。
はい、
納豆とかも効くし、
はいはい
はいはい、ヨーグルトには絶対オリゴ糖をかけるようにしてるんですけど、でオリゴ糖をかけすぎたら結構、うん、ダイレクトに来るなっていうのも研究結果で出ました。
いい
な。なんかオリゴ糖いいらしいんですよ。ヨーグルトにかけて食べると腸活としていいらしいんで、
はい、
オリゴ糖をかけて食べるんですけど、入れすぎたらやっぱすぐ、うん、てきめんです。
てきめん、
そう、
そうなんです
よ。結構だから私は下りやすいです、何でも。
いいな。
いや、なんで便秘な方ですか。便秘と結構無縁な方。
いいな、羨ましい。
でもどっちがいいですか、あの下痢するデブと便秘がちなガリだったら。私は、
いや、それはちょっとそれは違うな。
いやいや、どう今一言で例えると二人はそういう感じのタイプだと思うんですよね。だったら私便秘症のガリがいいですよ。デブなね、下痢症よりも、いや、ゆうこさんの方がいいですよ。キラウエアさんの体質の方が私は、ね、まあ、隣の芝生は多いんでしょうけど、
うん、そうか、そうね、う
ん、まあでも苦しいって、だから、便秘の苦しさを知らないから、そう簡単に言うんですけど、便秘の方は本当辛いって言いますもんね。
辛いんです。2、3日出ないんですよ。
ああ、それは、やっぱ出ないと辛いんですね。
辛いです。だから私はもう、ここ何年かは毎日、下剤飲んでます。だから本当はいけないんですよ、体的に。毎日飲むようなあれじゃないので。
下剤飲んだことないですもん、だから。
バリウムとか。
だから、そのなんか、健康診断ぐらいで、うん、でも健康診断で1回しか飲んだことなくて、もうバリウムが地獄っていうことを1回しか、
分かったんで、経験したから、もう二度としたくない
と。もう二度と、まあ、あんなアスレチックななんかことはしたくないと思って。だからもう、下剤っていうのは、多分それぐらいですよ、本当に。
あ、そうなんですね。うん、
もう全然どちらかといえば腸活活性してる方だと思います。
家族とか皆さんそんな感じですか。
あ、いや、あれは結構便秘がちだった気がする。お腹痛い、お腹痛いってよくなんか言ってた記憶はありますね。
そうなんですね。他にないですか。
冷蔵庫ですか。何か入れてる。
そうです。
あ、結構健康志向なので、ブロッコリースプラウトを常備したい。
ブロッコリースプラウト、
かいわれ大根が、
はいはいはい
はい、1/80、1/72ぐらいになったやつ。
わかりづらー。かいわれ大根が1/72
ぐらいが、ちっちゃい、もう、それがすごい密集して、こう、もう、群れを成してるんですけど、それがすごい栄養価が高いらしくて、それは、あると買っときたい。
それって普通にスーパー売ってるんですか。
売ってるんですよね。何センチくらいかな。縦に、
うん、
7、8センチ。横に20センチぐらい、
うん、
厚さが3センチぐらいのパックに入ってるのが私の大好きなブロッコリースプラウトなんですけど。
それって食感がいいんですか。味的に何がですか。
何よりももう健康。もう年取ったらね、やっぱり一度風邪ひいたらなかなか治らないじゃないですか。もうそれでもう痛い目を見たんで、もう本当に健康志向で、だから納豆には絶対オリーブオイルと、はい、私はオリーブオイルと梅、練り梅を混ぜて食べるか、もしくはキャベツ納豆の時はオリーブオイルとごまを入れて、めんつゆとか、
はい、
もう、そう。
なるほどね。
もう健康志向ですね。もう免疫力アップと思って、だから、発酵食品を常に、もう納豆と、なのでヨーグルトは毎日取りたいなと思ってるんですよ。そうそうそう。だからブロッコリースプラウトは、まあ、お野菜もやっぱちゃんと食、ね、ベジファースト、
うんうん、
お野菜をいっぱい取りたいんだけど、うん、簡易的にも、もうなんか切るとか、 のはめんどくさい時はもうそのブロッコリースプラウトだけにオリーブオイルとレモン、基本はフレッシュレモンですね。絞って、で、塩と胡椒を、
パラパラって
かけて、やって、もうそれが、ドレッシングさんも買ったことないです。最近は。
じゃあもうそのレモンと塩胡椒と。
と、オリーブオイルか、アマニ油とか。
アマニ油
アマニ油、そうそう、アマニオイル。
あ、
うん。そうとかをかけて食べます。そう、だからブロッコリースプラウトは楽なんで。
かっちょいい。
いいでしょ、いや、
もう。かっちょいい響きと、そのなんか、組み合わせがかっちょいい。
いや、一回ですね、はい、それこそ知り合いが24時間ダイエットに成功させてて、うん、それやってみたら意外と私もできると思って、うん、それ一週間に一回やればいいや。話だったんですけど、調子乗って一日おきにしたら、うん、やっぱ免疫力下がって、うん、体調崩して、うん、風邪ひいて、それがずっと長引いたんですよ。もうそこから、なんかやっぱり健康志向になって、何が体にいいかっていうので、やっぱ免疫力アップ、そのために発酵食品とか、野菜もいっぱい食べた方がいい。
気を使うようになったってことですね。
そうなんですよ。
そうなんですね。
健康に気使う年頃になりました。
そうですよね。
はい。
本当ですよ。なんか、もう本当ですね、この年になると、うんうんなんか病気だの怪我だの
そういう
話しかも本当私も友達とかしなくなったのでちょっと寂しい限りでございますけど、ね、
そうなんですよ、はい、健康一番
はい健康一番ですよ、うん、皆さん頑張りましょうね、はい、
明日7月23日は一体どなたの誕生日でしょうか。1963年アナウンサーの阿部千代さん、1971年漫画家の倉田真由美さん、1973年俳優の村上純さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。そして明日は何の日でしょうか、スポーツの日。2021年は東京オリンピック開会式が行われる、でも7月23日に変更されるということなんですね。
そうです今年はですね、
あ、
は
い、そういうことか。
オリンピックですからね。
あ、そっか、今年オリンピックやですもんね。そしてもう一つ、カシスの日。日本カシス協会が2006年に制定した、この日が対処になることが多いからすごい暑いってことですね、
うん、そうです。
カシス系のリキュールで昔作ったカクテルばっかり飲んでたんですけどね、
はい、ちなみに何がカシスで好きな、今パッと思いつきます。
あ、ちょっと主人と先日家で宅飲みで、
はい、
シャンパンを飲んでたんですね、
はいはい、
で私はちょっとバーテンダーの端くれでもあるんで主人に問題したんですよ。シャンパンにオレンジジュースを入れたら何っていう話をしたら、ははははは、主人はミモザってちゃんと当てたんですよ、うん、じゃあで、シャンパンだったんでフルーツ盛り合わせも、おつまみ出してたんですよね、
はいはい、
で、じゃあシャンパンにグレープフルーツジュースを入れたら何って言ったら、主人それを当てなかったんですよ。わかります？
グレープフルーツですか、うん、聞きますよく。
ああ、そうそうそう、だからシャンパンにオレンジジュースを入れたらミモザ、シャンパンにグレープフルーツジュースを入れたら、ちょっとヒントになりますけど、はい、
なんでわかんない、
ホワイトミモザなんですよねっていうカクテルになって、でも旦那がキールって言ったんですよ。いや、キールは白ワインにカシスのリキュールを入れたらキールで、シャンパンにカシスのリキュールを入れたらキールロワイヤルだよって言って、ちょっとだから、ああ、だったら7月23日はキールロワイヤルとか飲んでみたいなって思っちゃいました。
皆さん飲みましょう
ね最初なんで暑いんでね、はい、涼しくしましょう。
はい、では今日はですね、この辺で
またね。